Spinner。
おはようございます、ケリーアンです。4月23日火曜日、世界で今起きていること。2028年に開催されるロサンゼルスオリンピックに向け、アメリカ史上初の高速鉄道プロジェクトが着工しました。このポッドキャストデイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。ラスベガスからカリフォルニアまで電車で2時間。アメリカのラスベガスと南カリフォルニアをつなぐ高速鉄道プロジェクト、ブライトラインウェストが着工しました。日本の新幹線に匹敵する最高時速186マイルで走行し、ラスベガスとロサンゼルス郊外ランチョクカモンガの全長348マイルの道のりをおよそ2時間10分で移動する計画です。夏のロサンゼルスオリンピックに間に合うよう、早ければ2028年の運行開始を目指します。アメリカ北東部で鉄道を展開するアムトラックは、最高速度が150マイルで、大統領のジョー・バイデンは昨年12月、ブライトラインウェストについて我が国史上初の高速鉄道プロジェクトとして期待を寄せていました。中国の都市が沈んでいく。科学雑誌サイエンスに掲載された研究結果によると、中国の主要都市の推定 16% は年間10ミリメートル以上標高が下がり、およそ半数は年間3ミリメートル以上標高が下がっているそうです。100年後には地盤沈下と海面上昇により、中国の都市部沿岸の4分の1が海面下に沈む可能性があると指摘しています。建物やインフラの重さに加えて、石油や石炭、地下水の採取も地盤沈下の一因とみられます。北京や天津は特に深刻で、隣接する土地が異なるスピードで沈下すると、その上にある建築物が損傷することになります。都市の沈下はアメリカの東海岸でも確認されています。台湾は蒋介石の痕跡を消したい。台湾政府は公共の場に今も残る初代総統蒋介石の彫像を撤去する方針のようです。政府閣僚が月曜日議会で発言しました。蒋介石は20世紀の台湾で独裁政権を築き、島内にはおよそ5000の彫像が建てられたとされています。彼が亡くなった1975年以降、その責任を問う論調が起き、2017年には像を撤去するよう定める法案が可決していますが、台湾内では撤去の賛否をめぐる議論が終わることなく続いています。サウスチャイナモーニングポストによると、現在もおよそ760体の彫像が残されているようです。 K-POP のクーデター。韓国の地元メディアは、 K-POP のエンタメ大手で BTS などが所属する HYBE が傘下のレーベルアドアの経営陣に対する監査に着手したと報じています。 HYBE はアドア代表のミン・ヒジンらが独立する動きを見せたことを理由に、彼女の辞任を要求しています。アドアは昨年夏に iPhone の CM にも起用され、グローバルヒットを生んだニュージーンズの所属会社。ミン・ヒジンはかつて SM エンターテインメントで少女時代などを手掛けた人物で、その後 HYBE の CBO に就任しました。 HYBE はアドアだけでなく、さまざまなレーベルを抱え、多様なアーティストを輩出していることで知られています。一部報道によると、一連の騒動で HYBE の株価も下落しているとされています。セックスワーカーもワークフロムホーム。オランダでセックスワーカーが自宅で仕事をするのを認めるかが議論になっています。オランダでは売春は合法ですが、セックスワーカーとして働くには21歳以上で自治体に登録しなければなりません。また働き方のルールは自治体ごとに異なり、 自宅でのサービス提供が認められている地域もあれば、そうでない場所もあります。オランダでは一昨年、在宅勤務を法的権利として認める法案が可決。コロナ禍を経て自宅を拠点に、あるいはオンラインで働くセックスワーカーが増える中、政府はこの分野の規制づくりを急いでいます。ただ公共放送のオランダ放送協会が150の自治体を対象に行った調査では、反応は賛成から反対まで様々で、統一したルールの策定は難しいようです。皆さんは気になるニュースありましたか？ぜひ SNS でハッシュタグデイリーブリーフをつけて教えてくださいね。ケリーアンでした。 Have a nice day!